You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは明治維新で大阪会議の舞台となった北浜の料亭加賀楼の女将徳光雅子さんです。明治の元勲が集った老舗料亭、船場の歴史を今に伝える加賀楼の伝統に根ざしたおもてなしの心と大阪商人の心意気をおかみ自らに語っていただきます。加賀楼本館の貴重な映像もインターネットムービーでお届けします。 PIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル PIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは加賀楼の女将徳光雅子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
この番組にゲストで出演してくださった島の内のお茶屋さん谷川の女将が大阪の一流料亭を並べて鶴屋吉兆加賀楼とおっしゃってたんですけれど、この名のある歴史のある料亭なんですけどね、こういった一流料亭も今経営的には厳しい受難の時代と言われているようですが、
この10年間くらいで本当に日本中から料亭がもう10分の1以下ぐらいになったらしいんです。大変な時代ですけれども、
はい、
せっかくの連があるので一生懸命頑張っております。
ね、ぜひ頑張って残していただきたいというね、文化的な意義とかね、歴史的な意義から言っても料亭って本当素晴らしいなと思うんですけど、とりわけ加賀楼さんは本店の玄関にね、大阪会議開催の地っていう石の石碑が立ってますけど、あれはどういうものなんですか？
これはですね、大阪市が市政の70周年の時に、大阪にある史跡の中から緒方公安塾と加賀楼と第一回目の史跡に選んだんです。
緒方公安の敵塾
と加賀楼、それはどうしてかっていうと、明治8年の2月の11日に、大阪会議という大久保利通とそして木戸光陰と板垣退助が伊藤博文や井上薫の斡旋で集まって会議をしたと、
はい、
この会議で仲直りをした彼らが、中央政府に戻って、参議に戻って、もう一度新しい日本の議会制民主主義の礎を作ったということで評価されて、その会議が、うまく成功したことを祝われたんですね。
その、会議ってね、なんでわざわざ大阪でしはったんでしょうね。
それは当時政官論とかね、精神論とかで考え方が違って、新しい明治維新ができてもみんな考え方違うために仲違いして距離に帰ってたと、
はい、
大久保利通はとりわけどうしても木戸光陰に中央に戻ってきてもらいたかった、ところが中央の偉い人がわざわざお願いするっていうのは、やはり維新に関わる、かといって自分が戻ってきてもらいたいのに、山口から木戸光陰を呼び寄せて頼むっていうのはあまりにも礼儀に欠くということで、それで伊藤博文や井上薫っていった人たちが、もともとよく木戸光陰がおいでになってた加賀楼、大阪にあなたも有馬の温泉にでもいらっしゃるって言って大阪にいらっしゃいと、私たちが山口から木戸光陰を呼び寄せますっていうことでですね、いろんな人を呼び寄せて大阪の加賀で話し合いがまとまったというふうに聞いてます。
そうなんですね。でその木戸光陰なんですけど、桂小五郎、後の木戸孝吉がですね、加賀楼という名前を付けられたということなんですけれども、もともと加賀楼ではなかったんですか？
そうです。当時の亭主っていうのは伊助っていう名前なんですけど、加賀から出てきてたんですね、もともとは、天保の頃175年前に加賀から出てきて、加賀の加賀温泉とか加賀友禅の加賀という字に、自分の伊助の伊を取って加賀井っていう名前で料理屋をしてたんです。
加賀井さん
だったんですね、最初。
でもこの伊助さんがとっても正直者で、潔癖で男気があったと。当然そのちょうど川べりですけど、その前の川を京都大阪仏城騒然とした時代に幕末の志士たちが行ったり来たりしてたわけですから、その中で木戸公院がこの加害の店を定宿の一つにしてたんです、でそういったこともあって、そういった方々の信仰があったと。
それで大阪会議の成功を祝って花外楼と書いて加害楼に変えられたんですね。 でその額が木戸公院直筆のね、字が関わってありますけれども、徳光さんの今は亡きおばあ様が、木戸公院とはお目にかかっていて、なんか当時のエピソード、
祖母は木戸公院には会ってないんですね。
その前ですね、
井上香織さんにはお目にかかっている。井上香織子は非常に長生きされたからね。からその祖母が自分が実際体験したこと、また祖母自身が伝え聞いたことを、花の外っていう本に一心のエピソードとして書いてるんですね。でそれをまた私が聞いたり本を読んだりして語り伝えてるっていう、そういう状態です。
徳光さんが一番おばあ様から聞かれたエピソードで心に残っているものってありますか？
維新の秘話でですか？
そうですね、特に木戸孝義さんに関してで、
その本の中に書かれてた分で、木戸公院っていう方はとても普段は神経質な方で、こう肘をついていつも物事を考えておられたと、でもよほどこの大阪会議がうまくまとまった時には、考え方が違う人たちが仲直りできたので、非常にご機嫌になって、ご自分から筆を持ってまいれって言ってお書きになったと、それからまたなんか当時御霊神社の夜店っていうのが一番大阪では賑やかな市が開かれてたそうなんですが、そんなところにね、連れてってもらって、そのお人形を買ってもらうっていうのは、優しい面もあった方だっていうふうに聞いてるんですね。記録に関してはそういうことですかね。それから木戸さんがヨーロッパに行かれて帰ってこられて、その時に非常に大きな大役を果たしてこられた時にですね、そのままお船を乗り継いでお家に帰らず加害に来て、読まれた戦中において作るっていう歌があるんですね、それは非常によくできた歌で、結構中国からいらした人たちもね、これは素晴らしい書ですねって言ってくださるのが私どもにございます、
家に帰らんと直接ね、お船に乗って乗りつけてきゃると、よっぽど気に入ってはったんですね、加害路をね。
心を許してらしたんでしょうね。
徳光さんご自身はね、そういったこう先祖代々からのお店なんですけども、大阪商人の心構えみたいなのは、ご両親やおばあちゃんおじいちゃんから何か言われたことってありますか？
特に心構えっていうわけじゃないんですけど、私どもはね、もう家訓っていうのは誠実ってことしかないんですね、とにかく誠実にって、やはり信用を重んじた先場ってところはね、だから本当に口で約束したことも違えない、やっぱそれが商人の信用であるってことが非常に言われてましたね。それからご恩を受けた人、このご恩っていうのはずっと最後まで続く、今回ご恩を受けたからそれでおしまいってんじゃなくて、それはもうその方が現役を退かれようが、ずっとご恩はね、いつまでも大切にしなさいってことを言われてましたね。
なんかもう本当に大阪商人の心構えの基本っていう感じなんですけど、全般生き方に通じるようなね、薫陶だと思います。ではここで女将のお気に入りの曲をおかけしたいと思います。加山雄三さんの宴、旅人よ。加山雄三さんで旅人よ、お聞きいただきました。今日のゲストは加害楼の女将、徳光雅子さんです。徳光さん、この曲はどういった思い出があるんですか？
思い出っていうより、旅がすごく好きなんですね。人生は旅だなとも思うし、草原も好きだし、なんか夢を心にって、いつまでも果たせなくてもずっと夢を追い続けながら行きたいなと。
なかなか
すごく好きなんです。
ロマンチックな感じですけどね。そうか、それで好きな歌なんですね。では後半に入りまして、加害楼のある北浜、そして昔でいうところの船場についてお話を伺いたいんですが、商人の町なので、こう武士の刀に変わるものがのれんであるという考え方だと徳光さん 本にも書かれてましたけど、うん、のれんっていう意識はすごい皆さん終わりなんですか、うん、
先場はねやはりあの古いお店が多かったんですね、うん、だから武士の旗差し物に変わるのは商人にとってのれんだということ、そしてその商人の町や機内の町では本当にその信用っていうのをとっても重んじたんですね。だから先場の中でお商売ができるってことは、うん、そこのお店が本当にあの信頼していただけるに足りるお店だという評価もまた、うんうん、あの頂戴することができると。で商人たちっていうのは士農工商でいうと一番身分が低かったんですよね、うんうん、だから武士とか貴族のような保証は何もなかったので、自らが徳を高めなくちゃならなかった。商人として徳を高めるってことは取りも直さず本当に信用を重んじるってことだ、うん、だからいい商品作りに励んだ。それがまたますますの町を栄えさせたってことにもつながっていったと思うんです。
あの贅沢とかあんまりされないんですか、お商売でこう儲かっても、
う
ん、
そう、あのね、あの前場っていうところは結構質素なんですよね、うん、だからあのお天道様が見てらっしゃる、身分は低かったんだけれども武士の方から贅沢御法度令みたいなものが出たんだけど、うん、大阪の人たちっていうのはそれを迷惑がらずにありがたがって、あの一生懸命お商売させてもらえることに励んだと。そして信用を積み上げた、うん、そしてそのちゃんと一生懸命やってればお天道様が見てらっしゃるんだっていうようなあの思いで、うん、あの普段は質素に一生懸命仕事に、ところがここって言った時には本当に張り込んで
ここは張り込む、
なんか寄付をするとか、ここって言った時にお金を使う。
船場の旦さんたち、そういった皆さんは上方の文化を守ることにもねすごく力を尽くされたそうなんですけれども、
船場のより南ね、うん、長堀から南側は島の内という、はい、お芝居の、ねうん、ところが多かったようですが、やはりあの船場の人たちの楽しみの一つはお芝居を見るっていうようなこともあったし、うん、文化とか芸術とかそういったものを一生懸命育てたのもそういう船場の人たちだったと思いますね。
あの加賀郎さんでもね今もその精神受け継いで文楽やそれからあの歌舞伎ですねなんかも応援されてるそうですけれども、
いやいやそんな大層なことはやっておりません
来月ですね、6月の17日には、うん、あの文楽と花街、これは花街と書いて花街ですね、これの、イベントがあるということなんですが、ちょっとご紹介していただいていいですか。
ね、これはあの塾塾って言って藤本義一先生が命名された、はい、あの、まあ、集いっていうか会があるんですね、うん、それをしてらっしゃるのは女性で、うん、あのビジネスウーマンなんだけれども、うんうん、彼女が本当にあのこの塾塾を主催して大阪のっていうか上方の、まあ、もっと広く言うならまあ文化とか芸術を一生懸命応援しようってことで、お仕事で離れてしてらっしゃる活動なんですね、うん、でその方が主催されるんだけど、隅田優さんをお招きして、うん、そして、大阪北新地のもう今あのお師匠さんになられてますけど梅富さんっていう、うん、あの有名な芸者さんを、はい、で2人が対談をすると、非常に豪華な、なかなかねあのそれを料亭でして、そしてその後一緒にお食事する中でちょっと芸者さんたちも他にも 2,3 来られて、
うん、踊られたり、
座敷、そういうようなことを企画されるんです。それを一緒に講演させていただいて、素敵なことだからぜひ一緒にやりましょうっていうことで、
そうなんですか、はい、あのお料理はもうちゃんと加賀郎の料理が出て、なおかつその対談が隅田優と梅富さんの対談があって、うんうん、芸妓さんの踊りも見れる、なんかすごいお得な感じがするんですけど、これもう普通に申し込んだりできるんですか、一元さんは入れないとか。あ
のこれはね主催が塾塾さんなので、おそらく塾塾さんの関係者のところであのご案内が出ると思いますが、あの私どもの方にもまたお申し込みいただいたら、あの私どもの方からあの何名様っていう形であの主催者の方にあのご案内することができると思います。
はい、あの今加賀郎さんホームページもやってらっしゃいまして、花外郎とですね検索していただいたら加賀郎さんのホームページ出ますので、そちらからお申し込みいただくこともできます。来週も徳光さんにはスタジオにお越しをいただきましてお話を伺います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き明治維新で大阪会議の舞台となった北浜の料亭加賀郎の女将徳光雅子さんです。明治の元勲が集った老舗料亭、船場の歴史を今に伝える加賀郎の伝統に根ざしたおもてなしの心とチャレンジ精神を女将自らに語っていただきます。加賀郎本館の貴重な映像もインターネットムービーでご覧ください。どうぞお楽しみに。 それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。